シネマクティフ東京支部の音声配信、シネマクティフ東京支部のロンペです。今回もゲストに来てもらっております。お願いします。
アロッカです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。というわけで、4月の2本目となりますが、ラロッカさんとやるのは、ネットフリックス配信映画をネタバレなしで話す、ニギネットフリックスを今回もやろうと思いますが、今回のお題は、自分、ロンペが選んだ作品で、妻消えてとなります。まずはこの作品の概要を読んでみます。ホー・フェイの妻は、結婚1周年を祝う旅行の最中に突然姿を消した。それから15日後、妻を必死に探すホー・フェイの前に見知らぬ女が現れ、自分は失踪していた妻だと主張をし始めるとなっております。この作品を2人とも見てきたんですが、今回はこの感想をロッカさんからお願いします。
これは2022年の中国映画ということで、もうロンペさんが概要で言ったところ以外これ言えんのかなっていう気が私はして、ちょっとロンペさんよくミステリーをね、お選びになりますけども、僕はいつも説明をしなきゃいけない。ちょっとね、これもね、見てて、これかーって思って、まあ、言いませんけど、ちょっとまあ、ミステリーを選ぶ流れって、ちょっと
上手いですね、なんかね。
上手い。で、まあ、本当概要にあった通り、その主人公のホー、フェイさん、ホーさんが、もういきなりですよ、警察に、妻がいなくなったんですってね。で、その場所っていうのが、二人で旅行に来ているバランディアという国のディーダー島という架空のね、国で、まあ、どうも英語圏の国っぽいんですけども。で、ただ警察に行っても全然信じてもらえなくて、まあ、そのうち帰ってくんじゃないみたいに言われて、失意のもと、まあ、行ったホテルに帰って一夜寝て起きたら、隣に見知らぬ女性が寝てて、で、急にその女性が、何言ってんの？私、あなたの妻よって言い出すっていうね、話ですよ。もうここまでですよ、いいエンドが。で、まあ、ここはだから、で、この、ホーさんがその妻を見つけるのを焦ってるのは、なんか、ビザの有効期限があと5日しかないみたいな。だから、あと5日しかこのバランディアに入れないよっていうところもあって、まあ、そこは聞いてたかどうかって言われるとちょっとわからないけれども、だから、要は本当に、いないって言ってんのに、全然警察に。で、警察のうちのその中国系の華僑の人が一人、ちょっと協力してきてくれる男性の警察官も出てくるんだけど、まあその人も途中で、いや、絶対行方不明じゃないよ。この人があんた妻でしょって言われちゃってみたいなことで、もう途方に暮れて、まあ、言ってみれば、ここの話の前半は、王は恐れていると。
言ってましたね。
ここまでです、ここまでですね、出るのは。っていう感じで、いやー、まあ、どうなん、まあ、だから、僕見てる方も、この人、ホーさんが本当に、記憶喪失でなのかもしれない、なんだろう、こう、だから、要は、信用できない語り手というか、
はいはい、なん
で、だから、本当に失踪してるのか、本当に妻だって言ってるのが妻なのか、はたまた別の何かがあるのかって分かんないまま、で、途中、その、みんなに見放されたと思ったところ、一人、またこれ中国系の女性の弁護士が協力してくれるってことになって、その人がチェンマイさんなんですけど、チェンマイさんとホー二人で、まあ、本当かどうかわかんないけど、ホーが主張している行方不明になっている、妻を探す。出すっていうところで、1時間、まあ、どうなんだろう、どうなんだろうって見てて、これは大体2時間ぐらいの話なんですけど、そのちょうど半分の、ちょうど1時間ぐらいのところで、
うん、
実は新事実がね、これ発覚して。
まさに半分ぐらいのところですよね。
た、ね、だ、まあ、急展開するっていう話なんです、うんうん。新事実をめちゃめちゃ言いたいんだよ。言いたいんだけど、 いや、だから一つだけ、だから、ロンペさんすごいなと思って、これめっちゃタイムリーな。でしょ？うん。で、ぜひこれ、ね、見ていただきたい。なんで僕はタイムリーだっていうのかっていうのは。
ね、
みんな見た人みんなタイムリーだと思うと思うので。
ね、
いや、よく選んだなって思いました、ここで。まあね、そのぐらいしか言えないんですよ。で、これなんか、たまにその、公主間の回想シーンみたいな、が出てくるんですけど、うん、そこでなんか英語の歌がかかるんですよね、この、
うんうんうん。
で、僕だけじゃないと思うんだけど、左上に英語の歌、これ中国映画だから、英語の歌なので、中国の字幕が出るんですよ、中国語の字幕が左上に。うん、でもそれに対して、日本語の字幕が出ない。出てました。
あ、多分出てなかったんじゃないかな。
はい。だからね、あそこのシーンってものすごく我々が見てると、我々とか僕が見てると空虚というか、まあ、なんとなくはわかるけど、し、まあ、私そんなに関連はしてないのかもしれない。一応なのね、一個だけ星空の下っていうのが全部漢字で書いてある部分が字幕で出て、そこだけ、あ、星空の下って英語で歌ってんだなっていうことだけは分かったんだけど、あ、何だったっていうか分かんない。
あれ、どうだったかな、出てたかな、ちょっと忘れちゃったな。
あのや、英語字幕で、外国じゃ、日本語字幕で見た感じではなかったので、あ、中国語で喋ってて、英語、日本語字幕で見たら出てなかった。違うかな、僕、英語で見ちゃったのかな。英語の吹き替えになってことありますかね。ないよね。なんか。
わかんないけど。
あ、設定で見ちゃったの。
ああ、ちょっとわかんないですね。でも、字幕設定は日本語になってるってことですからね、それね。
うん、で、これさっき2時間って言ったんですけど、このね、英語歌解読シーンが都合3回ぐらい出てくる。これもうちょっとパキパキやればあと10分ぐらい短くできたんじゃないかなと思ってはいるんだけど、まあそこはいいかな、うん、で、あともう一個僕ちょっとこの映画わかりにくいなと思ってる部分があって、これはね、ちょっと最近見たオッペンハイマーっていう映画でも感じたことなんですけど、これ要はだから信用できない語り部ってことは、もう完全に、ホーさん一人称の映画なんですよ、
うん。
で、オッペンハイマーっていう映画も、ほぼオッペンハイマー一人称の映画なんですよ。
うん、
で、この妻消えてには、まあ、メインどころで女性3人が入れ替え立ち替え出てくるんだけれども、これがね、皆さん揃って黒髪長髪、
うん、
で、まあ、醤油顔美人みたいな感じだから、誰が誰だかまずわかん、その、で、法主観だから、法と会ってる時しか、その人は出てこないわけですよ。
うん、
で、その人出てきました、法となんか喋りました、いなくなりました、なんかありました。で、5分後ぐらいまた新しい黒髪の女性が現れた。これはさっきの人なのか、もしくは新しい人なのか、それがわからないみたいな状態が毎回続いて、これ、オッペンハイマーはもっとひどくて、オッペンハイマーしか、さっき言ったように、オッペンハイマーに会ってる人、喋ってる人しか画面に出てこないので、そうすると、オッペンハイマーと喋れました。10分後に同じような人が出てきたけど、あれはさっきと同じ人なのかな、いや、違う人なのかなっていうのが全くわかんないっていうのが3時間続いていくっていうことで、僕ね、オッペンハイマー見てたらね、あ、これファーザーになってるかも。アンソニー・ホプキンスの。
自分がですか？
もう、ファーザーの時も思った、あの感じを、でも普通、多分、アメリカの人とか、で、これ、何が一番大事かっていうと、あれ、オッペンハイマーのその背景も必要かもしれないけど、時代背景も。一番大事なのって、この俳優と、俳優の名前と俳優の顔が一致してるかどうかだと思うんですよ。
うん。
で、この、妻消えても多分中国の人は、その僕は長髪黒髪の全く同じ顔に見える3人なんだけど、きっと中国の人から見ると、 例えば、まあ、長澤まさみと綾瀬はるかと、上戸彩ぐらいに違って、
うん、
あさっき出てきたから、あ、これは上戸彩なんだって思いながら見れると思うし、オッペンハイマー、多分、マットデーモンだけが分かったんだけど、これはマットデーモンだっていうことで、別に15分後にその人が出てきてもさっきと同じだっていうことが分かるっていう、結構この一人称映画って、そこの俳優の知識とまで言わないかもしれないけど、俳優が誰かが分かってるってことってとっても重要で、これだから、この映画とか、まあ、オッペンハイマーはね、多分僕は知らないだけで有名な人がいっぱい出てるんだろうけど、その辺を知らない人にどうが、特に外国の人に見せるやり方っていうのは結構難しいだなっていうのをすごく感じたんですよ。
うん。
ロペさん大丈夫でした？この妻聞いてなんかは。
僕は結構分かりやすく見た感じがするんで、でも、ロッカさんの今の話を聞いてると、欧米の人が見たらもっと僕らより分かんないだろうなっていう、アジアの人の顔の見分けがつかないから、
うん、そうだと思う。いやだからその辺で三人称の映画だと その例えばオッペンハイマーの話だけど、マットデーモン主観の話とかも多分ところどころ入ってくるから、
うん、
この人がどういう人だってことはだんだん自分の中に身になって分かりながら見れるけど、本当一人称って本当、いて変わり、立ち変わりっていうところが、ここはね、なんか、わかんないですけど、工夫、もうちょっと工夫のしどころがあるところかもしれないし、もしくは、見る方がもうちょっと勉強しろよってことなのかもしれないけど、まあ、ここはわかんないですけどね、いや、そこのちょっと難しさを、改めてこれ見て実感したな、っていうぐらいしか感想が述べられないのですよ。ということで。で、まあ、でも、とにかくその、さっき言った後半、1時間のところから起きるあるタイムリーな事実発覚からのは面白かったですね、相当。ということだけは言っておこうと思います。
はい、ありがとうございます。では、続いて自分論文の感想と、僕が作品を選んだんで選んだ理由も合わせて話したいと思います。で、この妻消えては、中国映画で、字幕しかなかったんで、まあ、吹き替えなかったんで字幕で見ました。で、この映画を選んだ理由はですね、ミステリー評論家の、三橋明さんって方がいてですね、まあ、この方、もちろんメインはミステリー小説の評論とか紹介を書かれている方なんですけど、まあ、特にミステリー映画ってとかのことをよく、まあ、ツイッターとかで紹介していて、僕結構この方の映画紹介とかを参考にしてるんですね。で、この妻消えても、去年かな、この三橋さんが紹介していて知った作品で、まあすごい気になってたんで、まあ、このタイミングでディギンのお題にしてみましたってところですね。で、まあ中国映画ではあるんですけど、まあラロコさん言われてたように、舞台は中国じゃない場所で、まあ映画をしばらく見進めてるとだんだん分かってくるんですけど、まあ旅行できてる島かな。まあ多分インドネシアあたりの島なんだろうなっていう感じの、まあ架空の、まあ、リゾート地みたいなところですかね。リゾート地として発展してるような島なんだと思いますけど、まあここで、まあ、妻が、この国で妻が、行方不明になったっていう主人公が、まあ、冒頭ですね、警察に何とかしてくれって頼んでるところから始まるんですけど、まあ、その、異国なんで、まあ、ロカさんも言われてましたけど、英語を使って一生懸命それを頼むんですよね。まず、これが嫌なんですよね。僕なんか、この主人公で英語話せないですけど、英語でなんかトラブルになって、海外でなんかトラブルになって、英語でそれを頼んだり説明するっていうのをもうちょっと考えただけで僕嫌なんですよね、なんかね。どうやって説明しようっていうのが一生懸命頭をよぎっちゃうんで、もう本当嫌だなっていう感じで、ちょっとここら辺はなんか感情移入してみちゃうところなんですけど、しかも、 全然信用してもらえないっていうか、まあ、信用してもらえないどころか、その自分の妻ですけどってなんか全然知らない女性が出てきて誰だよって思ってると、でもなんか展開上あれ本当にこの人が自分の奥さんなのかなっていうふうに、この主人公自身も不安になってくる感じだし、まあ、映画見てるこっちも、だから、まあ、その、ラノカ様が言われたように、その、信用できないような主人公なんで、この主人公が真実だと思ってることって、信用できないのかなっていうふうに思えてくるし、そういう要素もいくつか出てくるっていうところですね。で、こういう映画って、いくつか思い浮かぶんですよ、過去作品の中でも。多分僕が初めて見たのは、多分テレビとかで、子供の頃かな、もうちょっと大きくなったかわかんないですけど、テレビで見た映画で、フランティックっていう映画があって、これはロマン・ポランスキー監督が監督で、主演ハリソン・フォード、なんですけど、ハリソン・フォードが医者なんですね。で、確か学会かなんかで、奥さんとパリに行ったら、奥さんいなくなっちゃうっていう話で、なんか事件に巻き込まれてみたいな話なんで、結構今回の妻消えてにも似たような部分もあったかなっていう感じが。したし、で、多分そのフランティックを意識してるような映画っていうのが、もう一作僕大人になってから見たやつがあって、それが、アンノウンって映画で、これは、ジャウム・コレット・セラっていう監督の映画で、主演はリアム・ニーソンなんですけど、これもね、なんかね、博士なんですよ。ミアム・ニーソンが、
うん、
で奥さんと一緒にどっかベルリンだったかな、あのドイツかどっかに行くと、確かねミアム・ニーソンがタクシーがなんか乗ってて、
うん、
事故に遭っちゃうんですよ。で、うん、気づくと病院で目が覚めて、なんかちょっとずつちょっと記憶が曖昧なんですけど、ちょっと記憶を思い出していくんですけど、だから奥さんと一緒に来てるから、奥さんに会いに行くと、その奥さんだと思ってる人が、あんた誰知らないけどっていうふうに言われるっていうような。
逆の、
うん。ちょっとだから今回の、まあちょっと違いますけど、あ、なんか、それとも近いなっていう感じはするんですよね。だからそういうジャンルってある結構あって、今度、しかもこの、アンノウンとったジャウム・コレット・セラって監督か、そういうのが結構得意の監督、で、一時期、だからそういう作品結構撮ってたんですけど、最近はね、あの、ブラックアダムっていうね、DC のアクション映画とか撮ってますけど、だからだいぶ違う作品も撮るようになったんだなって感じはするんですけど、まあ、その初期の頃はそういう作品ばっか撮ってて、で、その、あとね、信用してもらえないっていう意味では、
うん、
もう一作僕の中ではすごい印象的な作品があって、それはフライトプランっていう映画なんですけど、ロディ・フォスターが主演のやつで、ね、まあ、これはちょっと設定的には違うんですけど、ロディ・フォスターがお母さんで、娘と一緒に飛行機に乗ってるんですよね。で、なんか気づいたら、その隣に乗ってたはずの娘がいないってことになって、いなくなったってことで、その、大変だ大変だっつって探すんですけど、なんか、搭乗記録とか見てると、最初からいませんけど、みたいな、ことを言われて、あれ、これちょっと頭が、おかしい人なのかな、みたいな感じで言われ出すし、映画を見てるこっちも、この主人公の方がおかしいのかな、どうなのかな、みたいな、風に思ってきてしまうっていうところで、まあ、それぞれやっぱ特徴的で、真実がどこにあるかわからないみたいな感じになっていくっていう作品だと思うんですよね。と、まあ、ちょっと3作ぐらいタイトル上げましたけど、 その正気だと思っていた主人公とか自分が周りからあなたの記憶の方がおかしいのではってなる展開って本当に怖くて、あの、まあ、ラロカさんじゃないですけど、あの、僕も年取ってくるとすごい自分の記憶力が落ちてきて、ね、なんかね、昔だったら、それ強くそれ違いますよっていうふうに、あの、言ってたと思うんですけど、なんかね、やっぱ年取ってくると、あれそうだったかもなっていうふうに思うとことかあったりすることあると思うんですよね。実際そういうふうに思い始めちゃってるんで、映画の中でもちょっとそういうのを味わえるっていうのもあるのが、結構この映画、あの、妻聞いてもあるんじゃないかなというふうに思うんですけど、ただね、ほんと申し訳ないですけど、やっぱりね、僕も、この映画中盤以降の感想ほとんど話せなくて、あの、ネタバレなしのこのディーン、ネットフリックスなんで、ほとんど話せないなっていうことですよね。うん。もうほんとここまでね、あのね、この映画、あの手この手で結構ひっくり返してくるような映画なんで、
うん、
あの、だからさっきその、全く僕も、ラノカさんと全く同じポイントを言ってるんだと思うんですけど、映画の半分ぐらいで、ああ、そうだったのかっていうふうに展開になって驚くんですけど、そこはまだまだで、あの、その後に2点、3点、4点ぐらいするっていうですね、作品なんで、まあ、覚悟して見ても十分びっくりできるんじゃないかなっていうぐらいで、あの、ネタバレなし感想には全く向かない映画だったんだなっていうのは見てみて思ったっていうところですね。うん。
そうですね。
うん、まあ、なかなかのね、あの、とんでも映画って言ってもいいと思いますし、うん、あの、ちょっとね、すごい雰囲気で喋りますけど、あの、最後まで見ると、あの、それまでは、あ、これな、変だな、どうなんだろうなって思ってた部分が、あ、なるほどねっていうふうに、回収されてる、回収、自分の中で回収される部分と、逆に最後まで見ると、それだったらこの行動はおかしいんじゃないっていうふうに思っちゃう部分と、あの、両方があって、まあね、こういう、ある意味大ネタを使ってくる映画を作る上で、まあ、そういうところって多少出てきちゃうんだと思いますし、あのね、そこを一生懸命修正して、あの、小さくまとまるよりは、こういうのは突っ込みどころがあってでも、僕は面白さを追った方がいいなっていうふうに、映画の話作りには思ってるってところですね。だから俺なんかこの感想をちょっと自分の中で考えてて、あの別の映画の感想を、人と話してるときに、ちょっと前も思ったんですけど、確かね、マンスリーシネマトーク GM かなんかで、あの、透明人間って映画の話をしてるときに、コロナ禍のときにやっちゃうときに、あの、やっぱね、その映画も、感想の中で結構、ここはおかしいでしょ。あの、こういうふうにはならないでしょっていう話は結構多かったんですよ、ポイント的にも。あの、ここは変だよって指摘も、感想、あの映画の感想の一つだとは僕はもう思うんですけど、あの、僕はもうその時も思ったんですけど、じゃあそこを直したら映画は面白くなるのかっていうところだと思うんですね。で、もう本当に何も考えないで手抜きな映画もあると思うんですけど、僕はある程度以上の映画って、あの、僕らが映画を見て、あ、ここ変じゃないって思うところって、作り手ももちろん考えていて、分かっていて、その上で、映画の嘘のようなものをついて、あの、映画としてまとめる、2時間ぐらいの作品に見せるために選択してるんだと思ってるんで、あの、なんか、その時思った感覚は、今回の映画のオチを見ても思ったっていうところですね。うん。あとね、この映画の最後まで見て、ちょっと具体的に、映画のタイトル言えませんけど、僕は今年映画館で見たある映画の構造とも少し近いなというふうに思ったところがあります。うん、ちょっとね、これは配信内では言わないですけど、後で収録終わったらラノカさんと話そうかと思いますけど、まあ、ちょっとラノカさん分かってるかもしれないですけど、あの、そういうのは思ったかなって、まあ、 この映画見てもらったら、もしかしたら、他の方もわかるかもしれないですけど、それはちょっと思ったところですね。はい。そんな感じです。
ありがとうございます。その、だから、今、透明人間とかこの映画見たり、ここ変えたら面白くなるのかっていうところで言うと、去年の連ドラで我々上位に挙げたブラッシュアップライフなんかもね、多分そこいうところに入る。突っ込もうと思えば、突っ込みどころあるけど、でもそこを本当に入ったら面白くなるのっていう話ですよね。そういうのは本当ありますよね。
うん。そうなんですよ。僕もだから、あの映画、あのドラマか、面白かったから、いろいろ考えて、あ、やっぱでもここはおかしいよなって思いつつも、あ、でもね、そんなの言ってたら多分面白くならないなっていう感じで、思うってとこですよね。
この、ネットフリックスの映画って結構、早めに、なんだぞ、本編が終わって、なんかもうずっと、なんか、他の国のスタッフの名前とかわーって出るみたいな感じじゃないですか。でもこれ、あんまそういうのはなくて、最後の最後まで、あ、そうで、これ一応あの、エンディング後の映像とかもありますんで、最後までね。
そう。エンドロール後の映像ありの珍しいネットリック作品なんでね。
うん、ね、本当のラストのラストにね、この作品はフィクションですって出るんですよ。めっちゃシュールだなと思って。誰がこれをノンフィクションだと思って見てやって
大事件ですよね。
面白い。最後の本当の最後の最後にね、もう本当ちゃんと出すっていうところがね、素晴らしかったな。でも久々にあの文字見て笑ってしまいました。っていうのも、でもそのぐらいしか本当言えない。あ、でもさ、あの、この、だから、いろんな階層の、ホーさんの階層のシーンで、その夫婦の出会いとか、夫婦とデートした場所みたいなのがちょこちょこ出てくるんですけど、うん、そこで、ゴッホのさ、ゴッホの映像を部屋中に映して、
うん、
部屋中に映して、その中に自分が入れるみたいな、あれゴッホアライブっていう、本当にある展示なんですけど、
うん、
見たことあるんですよ、あれ。
うん、
一昨年ぐらい、あの、角川武蔵野ミュージアムってとこでやってて、本当にゴッホのやってて、ゴッホの初期作から晩年の作品までが、こう、壁と床とね、柱とかに全部に、こう、大アップで映されて、で、それがこう、いろいろこう、まあ、プロジェクションマッピングみたいなもんですかね、みたいな。もう30分ぐらいの映像作品になってて、楽しくて楽しくて、僕はあの、それ、ワンターン、ワン、一回が30分ぐらいなんだけど、3回いました。1時間半いて、しかもあのね、ハンモックみたいなのがあるんですよ。そこ、ハンモックが吊されてて、そこにこうやって、ダランダランってこう入れながら見てると、これにも、この映画にちょこっと出てくるのは、ゴッホの星月夜っていう絵があって、まあ、海辺にこう、星の光がわーって降り注いでるみたいな絵なんだけど、床もだから、床が海になるんですよ。ちょっと、揺れてる感じ、水面が揺れてる感じに映してくれるから、それでハンモックでゆらゆら揺れてると、ほんと船の上でぷかぷか浮かびながら、ゴッホの絵の中にいるみたいって。なってて、本当に楽しくてね。あ、これ中国でもやってんだと思って、そこは、すごく、なんだろう、ウキウキしたとこでしたね。でも本当、時たま、またやったりするんじゃないか。今はね、その同じ角川武蔵野ミュージアムで、ダリノをやってます。同じ感じ。でまだ行ってないんだけど、これもどうなのかなと思って。本当すごいです。だから、ドアップで壁にあの、ゴッホの筆致なんだ、こう、厚塗り感のある映像がばっ、本当に目の前でゴッホの、こう描いたんだみたいのが、まじまじと見れる。もし機会があったら、おすすめの展示ですね、あれは。
うん。僕らね、ゴッホの映画についても昔話しましたからね。
あの人ですね、あの、哀れなる者たちに出てる人が。
ああ、そう、ウィレム・デフォー、うん。
あれも良かったですけどね。そう、あんな感 字で書いたやつがね、迫ってくる、もう壁中、床中に迫ってくるっていう感じで。
そう。まあね、まあそこもそうだし、あの、今回の、その、映画の回想シーンだと、まあ、出会いがね、ダイビングっていうところがあって、うん、まあ、結構そこがね、まあ、後半に結構関わってくるってところでもあるってところですよね。うん。
ゴッホのさっき言った星月夜も結構ね、キーになってきますよね。
あ、確かに。うん。まあ、言えないな、なんか、どう関わってくるのかはちょっと言えない。
言えないですよ。ちなみにその、僕が行った一昨年ぐらいの角川武蔵野ミュージアムにはね、あのちょっとした池があるんだけど、そこにですね、真っ逆さまに足だけ突き出して死んでる人がいました。わかりますか？角川の映画なのでね、映画
なるほどね。
今はないみたい。
へ
え。本当に、
もうなんか気が利いてんのかなんだかわかんない。
ゴッホ見に行ったので、ね、なんか別のミステリーにハマっちゃったみたいな。
謎解きをしてくれ、うん、よし、わかったっつって、謎解きをしてくれました
。よし、わかったっていう人に。本当に、ね、そういう、外枠の話しかできないっていうね。
そうなんですよ。これはね、ちょっとね、ぜひ、見て。まあ、ミステリーやっぱ難しいっすね。うん。あのミステリー映画の中でも、これほとんど喋れない種類のミステリー映画ですね、これね。うん、
あの、中盤の新事実は言っちゃダメだよね。いや、ほんとびっくりしてさ、今それを選んだんだ、ロンペさんっていう、ほんとここはね、ちょっと拍手起こりたかったですよ。
なんなら僕、その前にこの映画見てますからね、多分ね。あの、報道の前に多分映画見てると思いますけど。
いや、びっくりした、本当に。まあね、これはだから、見ていただいて、皆さんにもびっくりしていただこう。
ああ、この要素かって、すぐ分かると思います。映画を見ればね。
そういう意味で、これは、ね、本当に、これ聞いたらぜひ見て、あの、おすすめ。そんな損はしないですよね、これ。うん。
いや、面白かったですよ。うん、なんか。なんかね、結構やっぱミステリー界隈では話題になってたというか、うん、あ、なんか、なるほど、ミステリー好きな人が、なんか、人に勧めたくなるのもわかるし、内容を話せないっていうのもわかるしっていう感じでしたね。うんうん、
ね。あの、ビザの有効期限っていうのは、意味ありましたかね？
いやー、だからあんまり、だからそこが、最初はなんか、あ、このタイムリミットがあるんだと思って見てるんですけど、最後まで見ると、んって。
あれ別なくてもいい要素だから。
うん。いや、でもね、それなくてもいいような気がするって思うのは、僕らが最後まで見たからなんですよね、多分ね。
そうだ、うん、だから、最初、こう、方が焦ってる感は出せますもんね。はい、
うん。そうなんですよ。そこ難しいところですよね。うん。はい。ちょっとね。僕のはもう喋れない感じになっちゃいましたけど、あの、後半の、なんかびっくりするようなものを見たいって人には、もちろん、おすすめだと思いますし、うん、どういう種類のびっくりかも言えないっていうところですね。うん、あのね、ミステリーで、こういうネタの面白い作品、ベスト10みたいなのに、あげる人はいるんですけど、あれ本当ダメだと思うんで僕。
うん、そうですね。
何々ネタミステリーベスト5とか5冊あげたりするの、あれね、本当ルール違反だと思うんで、あのやめろって思いますけどね僕。
あ、例えばロンペさん、あ、でもここで話した方がいいかな。あの十カ巻の殺人のドラマ版って見ました？
あのですね、それを見るために。まもなく僕はフールに加入するつもりですからね。
ちょっと、見たらちょっとぜひ、あることを教えていただきたい。
ありました。あの、もう今日、今週ぐらいに僕はスポットで加入して、見ると、1ヶ月だけフールに復活させて、見ると思います。
楽しみにしてます。原作は読んでました。
原作は本当僕が10代の時に、まあそれこそミステリーにハマったきっかけの一つでもあるので、非常に楽しみにしてますけどね。うん、はい。かつて僕は綾瀬先生にもサインももらったことが
あります。
楽しみですけどね。まあ、ちょっとこれに懲りずに、ミステリー映画をそのうちまたピックアップすると思うんで、はい、その時の感想をまたラムコさんに頑張っていただければと思います。
は
い、よろしくお願いします。
その時はラロッカ消えたにならないようにします
。僕じゃない人が相手になって、ロンペですけどって言って
くる。俺が一番怖いわ。急にスカイプ開けたら知らない人が。急に。死ねまくって東京新聞って始めて、やっぱそしたら怖いわ。ありそうだ、でも。
夢に出てきましたね、うん、
はい。結構、ロベさんの後ろ暗いじゃん。
ああ、はいはい。
怖いですよ。
あ、ね、ちょっとね、面白い話のネタも思いすぎちゃったぐらいですけど、はい。ちょっとね、ぜひぜひ。映画の方を見ていただければと思いますのでよろしくお願いします。というわけで、デギネットフリックス、今回は、妻消えての感想を話してみました。では、今回村六花さん、今月のマンスリーシネマトーク OS の告知をお願いします。
はい。今月も、ネットフリックスの新作映画をオンライン上でみんなで感想をワイワイ言いましょうという、マンスリーシネマトークオーバーシーズ MCTOS を開催します。4月のお題映画は、恐怖の報酬。フランス映画で、ジュリアン・ルク・レリク監督の新作になります。昔のリメイクですね。で、これはもう配信されていますので、それを見ていただいて、その MCTOS の日程は、4月25日木曜日、4月25日木曜日の日本時間の21時30分から。になります。で、申し込みをしていただきたくて、申し込み先は、シネマクティフのメンバーのペップさんの個人の X の DM もしくは、シネマクティフのホームページのコンタクトアースまでお願いします。
はい、ちょっと僕3月のマンスリーシネマトーク OS また出れなくて、またですね、雨が降ってしまいまして、ピンポイントで寝れなかったんですけど、もちろん、僕いつも直前で、天気を見て参加することを決めてるんですけど、
ぜひ、あれは、夜の街をパレードしていただきたかったですけどね。
ねえ、まあ、歩きながらね、参加したかったんですけど、もちろんパレード、3月のお題パレードで、僕も見て感想まで考えてたんですけど、だから、ネタバレありの観測でしたから、ここじゃ話せないんですけど、話せる範囲で言いますけど、まあ、これ言ってもいいと思うんですけど、あれって、だから、亡くなった方がこの世に未練があってみたいな話なんですね。それは概要にも書いてあるからいいと思うんですけど、僕、パレード見て、すごい思い出した映画があって、是枝監督の過去作のワンダフルライフっていうのがすごい思い出したんですけど、その話って出ました？
あ、で、言ってるか出ましたね。
あ、やっぱそうですよね。僕もすごい、あの映画が思い出されて、うん、まあ、特にね、今回のパレードの中のリリー・フランキー演じるキャラクターが出てくるんですけど、彼のエピソードがすごく、過去作のワンダフルライフと被る部分があるんで、明らかになんか、似たような設定だなと思って、そこは意識した映画作りなのかなとか思って、うん、見たところがあったんで、まあ、マンスリーシネマトーク OS を出たら僕はそこら辺の話をしようかなと思ってたぐらいなんですよね。うん、そうですね、やっぱ同じように思いますよね。
うん、多分 そんなみんなじゃないけど何人かおっしゃって、うん、
まあ、ちなみに藤井道人監督は 近年結構有名な作品いっぱい撮ってますけど、結構ね、キャリアの初期の頃に撮った2014年の映画で原始って映画があるんですけど、これもね、僕のすごい好きなミステリー小説家の島田宗司先生の作品を映画化した作品を監督、若くして多分20代の頃に監督してたと思うんですけど、もう10年ぐらい前かな。僕はあれが初めて見た藤井監督の映画だったんで、水島とか OS、デジタルバスそこら辺の話もしたんですけどねって感じ。
そこまでは出なさすがに昔の映画とかまでは出なかったかな、話は。
だからちょっとね、ここのとこだから、ワンダフルライフも見直して、
そう。
で、しかもね、今週見た、今限定で公開中の、取り付く島って映画がある、日本映画、これもあったんですけど、この後多分一般公開するかどうかってとこだと思うんですけど、それもね、亡くなった方の死後の映画みたいなやつなんですよ。なんかね、立て続けに僕だから、亡くなった後みたいな映画、を見てたんで、それこそさ、ドラマの話でタイトルに出たブラッシュアップライフとかもある意味そうだと思うんですけど、なんかね、そういうのをすごく連続で見ちゃって、なんか、すごくそこら辺の気になってしまったっていうことですね。
でもじゃあゴーストバスターともじゃないですか。
ストバスターズは、主人公たちが死ぬわけではないけどって感じですかね。
そうです。メインの人じゃない
ちょっとね。僕も、でもな、今回の回しにしてもどこですよね。ダロッカさんの、長澤まさみ論が聞けたかもしれないところで、ちょっとね。
僕のツイッター上のスペースでちょこっと喋ってますよ。
そこはね、聞きました。
あのぐらいしか喋ってないかもしれない。
そうですか。
それ以上にちょっとこの映画に対するどんな思いが有り余って喋ってしまったので、長澤まさみまで行けませんでした。ていうか、まだね、ちょっとは魅力を発見できないってところなので、
そうですか。
まだまだ長澤まさみの魅力を探すたびに私は出ようと思っております。
いや、いいんじゃないですか。そこら辺のね、謎解きを探求していただければと思いますね。というね、そんな話もできる、スリーシマト OS だと思いますんで、ぜひぜひ参加していただければと思います。僕も、お題作品は今月もしっかりもう、見終わってますんで、天気さえ良ければ参加しようと思います。
危険なものを持っては参加しないでくださいね。
見物ね。
今回は。
揺らさないように、
そうです。ぶつからない。揺らさないよ
車に乗りながら参加っていうのもね、危ないか、ダメか
うに。あ、そこはやっぱ、ブルーハットじゃね。さす
そう
がに。
ですね。そうか、ダメか。わかりました。歩きながら参加しようと思います。よろしくお願いします。というわけで、シネマクティフ東京支部の音声配信でした。また次回も聞いてください。よろしくお願いします。